Привет, Гектор. Что это за книги на столе лежат?
А вот это мои книжки, которые издались здесь, в Японии, на японском языке.
Да, поздравляю.
Представляете, я пишу на испанском, но почему-то...
Екатерина-сан, то...
Сенчу から起こしていただいているコロンビア出身のエクトル・シエラさんが何か話してます。でもよく耳を傾けてみてください。
это про то, что я делал в Афганистане и в Нью-Йорке.
日本語じゃないですよね。 でも, エカテリーナさんがスペイン語を理解できるという話も聞いたことがないんです。ということは?
Страшный.
はい、疑問を残したまま行ってみましょう。 まず、東京。 外国人の本音トークコーナー喋れば東京です。今週のゲストは先週に引き続き国境なきアーティストたち主催で作家詩人でもあります。コロンビア出身のエクトル・シエラさんです。どうもこんにちは。こんにちは。ボナスタルです。ボナスタルです。はい。で、ちょっとここで私からですね、ちょっと簡単に国境なきアーティストたちのですね、 ちょっと簡単に説明させていただきたいんですけど、まずこれ1999年に設立されたわけですよね。そうですね。はい。で、まあ活動としては、まあいろんな活動されてるんですけど、まあメインとしてはその戦争や紛争が起きている国や地域の子供たちに絵を描いてもらったり、あとは折り紙ですよね。遊んでいただいたりもらったりすることによって、まあ子供たちに笑顔を取り戻してもらったり、あとはその日本文化なんとかそういった異文化への理解を深める。 そうですね。はい。その大事な部分に思います。そういうことによって、その、まあ、異文化への、その、まあ、抵抗とか、そういったのをなくしていくっていうこともありますよね。はい。それで、まあ、そういう活動をしてまして、今まで行った国や地域は主にコソボ、旧ユーゴスラビア、アフガニスタン、東ティモール、など。
はい。
ですよね。はい。で、それでですね、ちょっと番組の一番最初、ロシア語話してましたよね。
うん、そうですね。はい。ロシア語どこで勉強してたんですか？キエフ大学というところなんですよ。ウクライナの首都キエフというところで、6年間、17歳から旧ソ連に住んだことがあるんですよ。ですから、英語よりロシア語が得意ですよ。本当ですか？本当にロシア人と一緒喋ってる感じがしてた。本当ですか？そう、発音のたっぷりもすごい。
びっくりした、私も。ねえ。ロシア語は覚えにくいイメージがあるんですが、字の数を数えたらひらがなより少ないですね。ですから覚えやすいんですよ、割と。そっか。日本語と比べて。なるほどね。
これまた初めて来た。
そうですよね。いつもみんな難しい難しい難しい。
なるほど。
それでその、ウクライナ、旧ソ連ですよね。はい。
何をされてた？
あの時、まず1年間ロシア語を勉強するんですね。あとは5年間は大学学部の方、映画監督学科に勉強していて、4年生の時に映画、本当の映画に助監督として勤めなきゃいけないんですよ。あの時私は今、グルジアという国に行って、そこにいた映画監督で、その見習い監督の
実習したことがあるんです。グルジア語ができないんですが、その地域を少し旅したことがあるんですよ。なるほど、なるほど。それが旧ソ連にされてたことですよ。そうですね。今旧ソ連になってて、それぞれの地域も独立を取って別の国になってます。ちなみにそれ何年？1900何年とかって？あれは
まあ短く言うとブレジネフからゴルバチョフまで。なるほど。こういうとエカテリナさんをイメージしやすいんじゃないですか。ブレジネフからゴルバチョフまで期間いたと。もちろん。でも今は多分キーフに行ってロシア語で教えてくれないかもしれない。だって独立してから、ウクライナ人はみんなウクライナ語
覚えましょうってこんな感じでですね。なるほどね。はい、よかった。その時。だったかもしれないです。つまり、両方とも面白い、もちろん。似ています。ウクライナ語とロシア語はとても似てるので、まるでスペイン語とポルトガル語と覚えようとしたら覚えられます。
なるほど。
ある程度理解できます。
それで、もう一つ気になりますね。その旧ソ連から日本に来ました。
そうですね。チェルノビリの 事故が起きたんじゃないですか、1986年に、はい、
そうですね。
ですから大学はできるだけ外国人がキエフにいないように、うん、どっかに夏休みに行ってくださいという提案があったんですよ。はい、行くところがなかったんですね、でも私の友達が金沢大学に通ってたので、うん、じゃあ私は日本に友達がいるから日本に行きたいです、で OK どうぞ行ってくださいと言われたんですよそうするとだから日本に来たんですよ、で日本に来たらびっくりしました、うん、大学で、はい、まあ、共産主義のイデオロギーを学ぶんですよね、そうすると未来の人間をについてよく、教えられたんですよ。
未来の人間、
未来の人間、はい、なんか
未来像ですかね。
未来の人間、まあ、うん、理論によれば、共産主義の理論によれば、意識が高くて、
はいはい、
まあ、パーフェクトな人間のような、はい、新しい、はい、新しい人間、ノブイチェラビエクというロシア語で言うんですけど、ノブイチェラビエクを育たなきゃいけないという、激しい、教えがあったんですよ、うんうん、でその意識が高くて、仕事を良くするとか、うん、平和的であるとか、その人間は日本にいたんですよ。日本に来たら、ノブイチェラビエクは日本にもういる、共産主義ではないけれども、うん、共産主義らしいもう未来の、うん、ソサエティができてるんですよ、
はい、
思ったんですよ、しかもイデオロギーなし、
はい、
そうするとすごくびっくりしました。平和である日本、はい、経済的に栄えている当時の日本、
はい、
そして、平和好きの日本人、
はい、
礼儀正しいの日本人、はい、を見たらすごくびっくりして、はい、私は日本の秘訣知りたいね。
なるほど、これどうですか、エカテリナさん。
だって私14年日本にいる、なぜと思いますか、同じ気持ちだよ。もうあとは本当に日本から外国で住みたい日本人に、
うん、
今日の話は聞かせたいですね。
そうですね、
自分の国はよく見てくださいって、大切にしてくださいって言ってほしい、
はいはい、まあ、そうや、まあ、おっしゃってすごく褒めてくれる、すごく嬉しいですけど、ただですね、そのイメージはずっと今も続いてますか。
全ては永遠ではないと分かりました。
なるほど、それは深いですね。
これはちょっとね、
深いですね、
悲しい、
はい、じゃあちょっとその全ては永遠ではないという謎の言葉、これ後半にその謎を解き明かしますので、その前にね、ちょっと一旦長休止、エクトルさんからのリクエストですね、
はい、
書きましょう。先週はのスタジオで素晴らしい詩の朗読をしていただいたんですが、さて今週は何でしょうか。
ですね、
はい、
私はソビエト時代の時に、
はい、
大学にいた時に、
はい、
ある、オーケストラをよく聴いてたんですよ、で踊ってたんですよ、
はい、
なかなか外国の文化が入れなかったので、
はいはい、
レコードとしてキューバの音楽が入ってたんです、
はい、
で そっちのその一つのグループが大好きで、なんと来日 してます。
あ、はそのグループ、はいはい、
でですね、ぜひ皆さんもこの曲で、
はい、
サルサではないんですが、はい、ソンゴというリズムなんですよ、はい、でそのソンゴで、踊ってもらいたいですね。
曲紹介お願いします。
Entonces, quedan con ustedes los Bam Bam, el tren de la música de Cuba. Radio City 84.0。
はい、曲を聴いていただきました。
もうさすが戦い国の音楽だって元気になりました。
ラテンですよね。はい、そうで、ちょっと元気になったところで、まあ落ち着いて聞きたいんですけどね。
あとヒクタルさんの顔まで色は変わったんですね。明るくなってない
ちょっとそうかもしれない
もう懐かしい音楽でもう大好きですよ、このグループなんですよ、
はい、あ、その時思い出しますか、やっぱり、その当時は
このリズムはそんなに流行ってないんですよ、うん、まあ、サルサに聞こえるんですけど、うん、ソンゴというリズムなんですよ、うんうん、サルサより滑らかなんですね、で今の音楽全然違いますね、
うん、
この音楽のあの時代の音楽は懐かしいなと。
あ、なるほどね、
素晴らしい、
はい、そうか、面白いですね、サルサを聞いて旧ソ連を思い出す、
はい、面白いですね、
はい、はいはい、それで先ほど、ね、前半その曲に入る前に 全ては永遠でないっていうことに気づいたっていうことなんですけど、これはどういう意味
ことですね。当時は日本は経済的に栄えていて、
はい、
あのジャパニーズマネジメントが世界の何
スタンダード、
いや世界の経済の、理想だったんですよ。でみんながジャパニーズマネジメントを勉強してたんですよ、
はい、
たくさん本が出されてとか、ジャパニーズミラクルがあったんですよ、奇跡的に日本がもう戦争に負けたのに、もう冷戦の勝利した国なんですよ、
はいはいはい、
でも面白いことに経済変わってきて、あの今はもうバブルがなくなって、
なくなりまし
たね、今は経済的に日本も、
はい、
苦しんでいるという、どうですね、
はい、あなるほど、それがやっぱり永遠でないということですね、
はい、あのモデル経済的なモデルも、永遠の理想ではなかったんです、
ね、あなるほどなるほど、それもそれだったんですね。あと先ほどその完璧な人間だった日本人って言ってましたよね、
はい、
それについてはいかがですか。
あの時はもうすごく外国人の目で日本人のことを見てたので何も理解できませんでした、日本人の心のことを、でも日本に来たら日本語を覚えてから日本人と住んでいて、
はい、
日本人も人間です。昔はなんか人間じゃないような、なんか
ロボットみたいな、
ロボットのような、その通りでさ、経済的なロボットのイメージが強かったんですよ、いや人間ですよ、で弱いところがあるんですよ、そして日本は平和に恵まれているんですが、日本にも社会問題がたくさんあるんですよ。
そうですね、
すごく、まあ、痛々しいというか、理解できないところがあるんですよ、日本人は礼儀正しいのに優しいのに、なぜいじめがあるとか、理解できないところがあるんですよ。そしてさらに、まあのいじめのせいで自殺する人もいるとか、
ね、
あの世界の、まあ、戦争とかあの被害者を助けたいんですが、日本にもやることがあると考えたことがあるんですよ、
日本国内でも、
平和でも
、
私たちは、あの隣の人をもう少し気づいて、もっと敏感になって、
はいはい、
助ける人が、
はい、
助けを求めている人がいる、
はい、そうですね。だから、まあ、平和、その世界にいろんな国々にその困ってる人たちいるんだけど、まずは隣からっていうことなんでしょうね。
そうです
ね、
はい、
そうかもしれない。
そうですよね、まあ、エカテリナさんはね、いつもその日本でね、だ隣の人のために歌ってあげてるっていうのが、歌ってあげてるっていうのは言い方変だけど、歌ってたりするっていうかね、
まあ、あと、私やってる世界はもうちょっと狭いかもしれないの、分からないけど、
でも狭くて僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。だって狭いって言ったら目の前の人が大事なん
だ、ね、はい、そうです、目の前に、
ね、そうですよね、
そういった意味、
だからそう、隣の人たち、だからエカテリーさんがされてることも十分その平和に貢献してるはずなんですよね。だからその歌によって勇気づけるとか、
人々が、救われるんですよ。
救われる、そうですよね、そう、だそれが結果的に、
まあ、私自殺のことはちょっとよく自分のじゃないか、なぜ日本人そんなことする、でもいろんな、みんなに質問してるんですね、自分の頭の中に答えてほしいですね、
はいはいはい、
なぜでもまあ疲れてるか、なんかそんなにちっちゃい国で物はこの国に出るオイルとかなんとかも木材とかいろんな問題あるんじゃないですか、だから働きすぎかなって、もういろいろ考えたらまだ答えは見つかってない、これだけは一番心配してるんですね。
そうですね、
仕事のごめん、仕事のない人のことをすごく心配します、私、あのいきなり仕事がなくなった人たちとか、
そうですよね、
で他の出口がないから、あの自殺をという解決を探すというか、なんていうかな、他の選択があってほしいね、
そうですね、
そうですね、だって日本で 多分でも私の頭の中にあるイメージ、うん、イメージって何だかわからない、うん、これで信じてるから頑張りたくなるんじゃないかなって、うん、だっていろんな苦しいこともある、うん、私の人生の中にでも、うん、でもやっぱりこの国で何とかも探せれば出口あると思います、
はいはい、
国から出る出口じゃなくて、うん、何とかやることもいっぱいあると思います、
うんそうですね、
もうそんなに会社で働いてた人その時はお金は良くて、うん、お金じゃなくて別ななんとかも必ずある、
う
ん、
ありますね、
そうですね、はい、はい、いや最後は我々日本人のに対するそのメッセージありがとうございます。本当にそろそろもっと話したいんですけどお時間となってまいりました。マイス東京2週にわたり国境なきアーティストたち主催のエクトルシエラさんをお招きして平和をテーマに大変貴重なお話をお聞かせいただきました。そのエクトルさんなんですけどいろいろ本を出されてます。絵本も数冊出されてますし、そしてこれまでの活動をまとめた本も出されてます。番組ブログでお知らせいたしますので番組を聞いてエクトルさんの活動に興味湧いてきたという方はぜひチェックしてみてください。エクトルさんお忙しい中2週にわたりお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそムチャスグラシアス。
ムチャスグラシアス。パシーバ。白い朝、白い風よ、時を